タカです。
南沢です。
世界心理学談笑中、通称 SSD ラジオを始めていきたいんですけれども、
はい、
このコンテンツでは世界史、心理学というのを各々パーソナリティのタイガと南沢が各々勉強してきてですね、それを発表しつつ雑談をしていくといったような番組になっております。
はい、
で、今回ですね、心理学のパートといったところなんで、まあ、南沢がね、話してくれると思うんですけれども、本日はどういう内容でしょうか。
はい、前回まで犯罪心理学ってのをやってきましたと、
はい、
いうところで、ここで関係あるようなないような最近ホットなワードプラス世界史の方でもね、今ちょうど話題になっている宗教について
は
ってところで、宗教心理学なるものが存在するんですね、心理学には。
別のパートに入っていくってこと？
まあ犯罪心理学とちょっと絡んでくるところもね、
うん、
当然あると思うので、まあ、絡めて話していこうかなと思ってます。この宗教心理学については本当にざっと話すんで、
うん、
今回と次回次次回4回くらいかな、
うんうん、
でまとめていこうと思ってますというところで、まあ、まず宗教心理学って聞いて何が思い浮かびますかっていうと、まあ、我々日本人からするとちょいネガティブな印象が強いと思うんですよ、ね、
うん、
なんかマインドコントロールがどうのこうであったりとか、
うん、
例えばだけどさ、地下鉄サリンみたいな、
はい、
ああいうのにハマってしまうのはなんでなんですかみたいな、
はい、
ところになると思うんですけど、まあ新興宗教がスタートとなって、この宗教心理学のスタートとしては、
うん、
始まりとしてはキリスト教であったり、ユダヤ教であったり、イスラム教であったりっていう、まあ普通の宗教でね、はい、仏教だったりとか、その宗教に人が、のめり込む、人が、それを入信するってどういうことなんっていうところを研究対象とした、心理学からスタートしてます、
うん、
まあ、これはあくまでスタートの話ですね、
うん、
で1940年以降ですね、70年前80年前ぐらい、
うん、
以降で、社会心理学、人格心理学、行動心理学の角度から研究をされていると。
うん、
だから今までのね、おさらいではね、社会心理学があってさ、
うん、
人格心理学があって、で行動心理学があって、
全部やってますね。
そうそう、で、はい、今さっきまで昨日まで前回やってた犯罪心理学っていうのも行動心理学の応用でしたよ、
うん、
というところで、まあ、そこもつながってて、ね、
うん、
行動心理学の観点も兼ね備えているっていうところで、それらを学んだ我々が挑む、うん、宗教心理学ってのはですね、応用の一つです。でさっき言った通り、内容としてはネガティブなものから、ポジティブなものまで、まあ、幅広くありますと、
はい
はい、でネガティブなものの例で言うと、まあ、入信するときのマインドコントロールだったりとか、まあ、特に新興宗教で、ね、
うん、
とかでありがちなマインドコントロールであったりとか、まあ、熱中しすぎてそれしか目が入らなくなるっていうね、没頭するっていう概念であったりとか、うん、そういうところを研究対象にしているものも当然ありつつ、
うん、
宗教、例えば仏教で言うと分かりやすいと思うんだけど、禅とか滝行とかもまあまあ宗教じゃないですか、
うん、
あれによって、まあ、修行になったりとか心を落ち着けたりとか、
はい、
人間として成長する面もあると当然、
うん、
でそれはじゃあどういうメカニズムなのっていうポジティブな面もありますと、
はいはい、
で、これはね、日本でも行われている研究ではあるんだけども、まあ始まりも話の中心も大体アメリカ、ドイツの2国、
うん、
点を中心にしているので、今から説明する内容、次回説明する内容っていうのが、まあ、ちょい感覚ずれるかもなっていうのをあらかじめご了承ください。
はい、
ってのと、まあ、さっき言った通り、ポジティブなところも当然あるので、宗教心理学って宗教怖い、その怖いものにはまっちゃうなんてっていうのも、まあ固定観念としてあるのはちょっと外してもらった方が理解がスムーズかなと思いますというところですね。で、そもそもこの宗教心理学っていうのは、心理学の何たるかも一応ね、事前に知ってた方がいいものとなってまして、
うん、
心理学って、まあ、例えばだけど人の心を知る学問なわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、知ってどうするんっていうのぶっちゃけあると思って、
うん、
まあ、例えばだけど人間関係に生かすっていう面も当然あるかもしれないし、
うん、
前回までは犯罪心理学とかだと、じゃあ防犯していきましょう、
うん、
犯罪を犯さないように子供を育てていきましょうっていうね、
はい、
面があると思うんですけど、まあ、最初の心理学のスタートとしては、 いわゆるね、フロイトさん、ユングさん、アドラーさんが提唱した時っていうのは、人間って、自分の心理を理解した方が幸福なんじゃない、幸せなんじゃない、
はいはい、
だし自分の心理っていうものを理解してた方が人間としてより発達できるんじゃないっていうね、
うん、
目的で行われていたのが心理学のスタートとなってます。
はい、
それに宗教を取り入れていけるんじゃねっていうのが、まあ、研究の起こりではあると、
うん、
宗教心理学の。なので、この宗教に関しても、まあ、若干このポジティブ寄りな意見が多めになってます。
は
あ、心理学と宗教を掛け合わせて人間幸せになっていけたらいいよねみたいなニュアンスが、まあ、強めになっているような学問ですね。で、この宗教心理学一番注目を浴びている研究内容っていうのが戒心っていう回る一方っていうの、
はいはいはい、
戒心っていう、現象を主に中心に取り扱っていますと、
うん、
でこの戒心って何ぞやっていうと急激な宗教への入信だったりとか急激な宗教への目覚め、
うん、
まあ、例えば20代後半30代前半後半ぐらいになって急に宗教ハマる人っていうのもいるじゃない、
うん、
だし大学生になって急に宗教にハマる人だったり、
うん、
その急に宗教にハマるってどういうプロセスで起こるの、
はいはいはい、
のが一番研究対象になってます、
うん、
で、プラスこれはまあ一番今までずっと注目されたんだけど最近注目されてるのは脳科学と連携した、
うん、
さっき言った禅だったり滝行とかって、うつの抑制だったりとか、うん、薬物だったり、まあ、タバコだったり何らかの依存症っていうのがあるじゃないですか、
うん、
その依存症の解決にもつながるんじゃねっていう宗教が。
なるほどね。
まあ何か言い方がね正しいか分かんないですけど鬱になっててもう何にもやる気出ないもうこの世の全てが滅んでしまえばいいみたいに思ってる人に対して宗教をまあおすすめじゃないけどさ、
うん、
何かしらの宗教を勧めたら何かその人にとってプラスになるんじゃねえの考え方っていうのも、まあ、最近の研究の対象になってますと、
うん、
なので、まあ、主にこの2点が、注目されている宗教心理学ですね、
うん、
で、まあ、じゃあ1個目の話なんだけど戒心の方ですね。急激な宗教の目覚めってどういうプロセスで起きるのっていう方、
はい、
についてを、今回次回と話していこうと思うんですけどもこの戒心って、まあ、起こる時期研究されてますと、
はあ、
例えばっていうか0歳からさ40歳ぐらい60歳とかまでの間のうち、男女比で言ったらどっちが多いのだったりとか年齢別で言ったらどっちが多いのという話が、まあ、研究でありますと。
当てようか。
あ、いいよ。
女性が多い。
女性が多い。
年齢は急激な回数でしょ。
そうそうそうそう、
まあ、20代30代じゃないですか。
まあそうっすよね、
うん、
まあ大体ねそうイメージ通りなんだよね、
うん、
女性が多い。
お
女性が多くて起こる時期っていうのがまあ20代30代っていうのが大半の予想だったけど、
うん、
大体ね20代前半と40代後半が多めになってる。
あーなるほどね。あー、まあ、分かった理由。この先言えるもん。
言えますよ。
まあまあでもライフスタイルのさ、うん、なんか節目でしょ。要
は、まあ、そう要はそうなのよ、
うん、
そうそうそう。これ、今まで心理学聞いてきてくれた方ならなんとなくわかると思うんだけど20代ってどういう発達心理学上に、
うん、
どういう年だったか20代前半と40代って、うん、っていうと、まあ、同一性アイデンティティだよね。何度言うねんっていうアイデンティティがまとまりきるあたりが20代、
うん、
で40代っていうのはそのアイデンティティクライシスってもんあったじゃないですか。
はいはい。
一回培った自分のアイデンティティってもんが、まあ、崩れちゃって自分ってなんだっけってもう一回見直す時期が来ちゃう、
はいはい、
っていう時期と被ってねっていう話になりましたと、
うん、
確かに被ってるっていうところに注目した人が、この戒心に至る過程、まあ、戒心に至る過程だから宗教に急激に目覚めるプロセスっていうのは、
うん、
自己同一性、自分ってものを統一する、
うん、
自分ってなんだっけってのを探すプロセスと一緒なんじゃないかっていう研究になってますと、
はいはい、
でこれはもうまさしくなんだけど一個ねもう一つ注目ポイントとして0歳とか10歳ってめちゃくちゃ少ないんだよね、
うん、
で、まあ、日本人の感覚で言うと親が宗教ハマってたら子供も同じ宗教に入っちゃうような印象があったりするじゃないですか、
うん、
あれってなんかこの研究とちょっとずれてね、
はいはいはい、
感覚が、まあ、日本人的にはちょっとあるかなと思うんだけど、うん、まあ、海外でも結構そうなんだけどああいうのって目覚めてるわけではないと
馴染んでるよね。
そうそうそうそう、親がキリスト教だから、自分もキリスト教に 目覚めてキリストをめちゃくちゃ信じてますっていう話じゃなくて、
うん、
まあ、生活習慣として一個身についちゃってるよ、
うん、
ところになってるので、まあ、この研究対象とはまたずれてるというところになってます、
うん、
でさっき言ったこの改心が起こったか起こんないかったかっていうのをどうやってあの判別してるんですかっていう、
はい、
っていうのはあなた改心ありましたかって聞いてありましたって聞いたわけではさすがにないと、
は
あ、質問形式今までやったことあったよね。であのどういう節目でどんなことありましたかって聞く、
うん、
質問形式の、まあ、心理的なテストね、
うん、
であったり前も言ったことあるロールシャハテスト
はいはいはい
を行ったり、それを、10代の頃に行って40代の頃に行って、
ああ
宗教に入った後に行ってみたいな、
ああ
で何か変わったのか変わってないのかっていうところを、まあ、研究してるんで結構信憑性があるというか、
うんうんうん、
まあ、例えばだけどさ自分がなんか怪しい宗教に入ってたとするじゃん、
うん、
入ってて私入ってますって言えなかったりするじゃない、
はいはい、
そういうごまかしがまあできないような形式を取ってはいますと一応、
はい、
いうところになってはいるのが、まあ、この改心の研究でですと。で、まあ、自己同一性、自分のアイデンティティってものが不安になった時に、改心が起こりやすい、
うん、
だから大学生とかね、今で言うと大学生と中年ぐらい、
うん、
で自分ってなんだっけっての分かんなくなった時に改心目覚めやすい。これは、まあ、言葉で言うとなんとなく分かると思うじゃない、イメージつきやすいよね、
うん、
でもまあ関わりあんのっていうのはぶっちゃけある。自分が見失ったら宗教に行く、なんでっていう、
うん、
いうところになっていくので、まあ、この辺は次回その改心の時に、まあ、教祖様であるとか、宗教を進める側の人間がいるじゃないですか、
うん、
がどうやってその人たちを進めていくのか、でその人たちの心理状態は自分っていうのが亡くなった後の宗教にハマるまでのプロセスのところだよ、
はいはい、
そのプロセスでどういう心理変化が起こるのかっていうのを話していければかなと思ってますと、
はい、
いうのが、今回の内容になってるんですけども、
はい、
あのこれやるかやんないかめっちゃ迷ったのはさ今すげえタイムリーじゃない、
うん、
ニュース見ててさその話しかしねえのかっていう名前出さんけどさあえてね、
なるほどね、
なんか 今やっちゃいけないやつな気がした、
うん、まあ僕がやってる世界史もちょうどそうだよね。
そうそうそう、だから合わせようと思ってたのよ、うん、
あれの起源もあれだから
あれのね
あれの起源もあれなんで、
はいはい、
あなるほどねとは思うけど、
うん、
うん、まああれだよね、これはイメージつきやすいけど、うん、なんかこの改心っつうのはまあ要はさアイデンティティ失ったりとかしてもう一回見つめ直すときにさ、
うん、
マイナスの表現になっちゃうけど人に委ねるみたいな、
うん、まあすがるものが欲しくなるって感じなんじゃない、
うん、っていう話、これはどう取るかだよね、
うん、
なんかその逃げたと取るか、
うんね、そこは難しいよね、
その自分を見つめる上で、
うん、
すごい一般化しやすいのが宗教だから、
うん、
見つめ直しならいいんじゃないかっていう考え方でも、
まあ、まあそうだね、
そうそうそう、だからありふれてる宗教なんだったら、うん、あまあ別にあなたは A クラスですみたいな話、
うん、
でも考えるんだったらまあいいのかな、
ね、まあ、これもまあ最初に言った通り、まあ、ポジティブネガティブで言うと別にどっちでもないから、
うん、
いい面悪い面両方あるんじゃないかなっていうね、
そうそうそう、手助けになったのか、
そうそう、
うん、どうなのかっていうところで、
用法用量を守りくださいっていう話だよね、
そうだね、
なんかちゃんとできる人だったらその宗教が一個のきっかけになってめっちゃねいいことになるかもしれないし、
うん、
悪い方にはまったらそれは悪い方にはまるしっていう、
そうですね、まあキリスト教だけで言ったら別に教義でしたらいいもんだからさ、
うん、
あのいいんじゃないって思って
まあ教義悪い宗教ってね多分はまるきっかけにもならないだろうしね、
うん、
あんまり、
そうですね、まあ、信仰宗教とかになったらまたちょっとまた別
な話だし、
そこら辺はね日本人だと多少イメージしにくいかもね、
そうなんだよ、
キリスト教にいきなり改心するってあんまないじゃん、
そうそうそう、
どっちかっていうと信仰宗教の方がこう頭に
きちゃうよぎっちゃう、
そう先に、いやまあでもこのさ日本人のさこう、うん、いつも言ってるこう宗教怖いはさ、
うん、
この改心によるものだと僕は思うの
はいはいはい、
やっぱり 人間怖いのは急な変化だと思う。
確かに確かに急にだから
そうそう、うん、だから聞いてて思ったのは、うん、ロールシャッハテストとか、
うん、
あ、質問形式やったらまだいいと思うんだけど、うん、ロールシャッハテストで明確な違いが出るって、
うん、
相当な人格の変化があるんだ
よ。そうだね、
そう、それを間近で感じた、
うん、
他の人明らかに怖いよね。
友人とかでさ、まあ、週に 2,3 回会う、まあ、大学とかでね、
そうそう、
会うような友人がさ、
うん、
こいつ急に変わったみたいな、
急に変わって各絵変わったなみたいな、
そうい うんじゃん。そうそうそう、
絵のタッチすごい
変わったか、なんでみたいな。
すごいなみたいな、いつもニコニコして絵描いてたのすごい木描いてんじゃんみたいな、うん、リアルな怖い木描いてるみたいな感じになったら確かに、
まあ、恐怖はあるよね。
怖いなって思うよね。別にいいか悪いかは別なん
だ。置いといてね。なんか自信なさげな男が急に自信ついたらさ、うん、いいことじゃない、自信つくって、
うん、
でも怖さは感じるよねっていう。
そうそうそうそう。だからもうそれって全然なんか宗教っていう1カテゴリーじゃなくてもそうじゃない、
全体的にそうだよ。
昨日まですごいチャランプランだったやつが
急に真面目になって
急に勉強し始めたぞってなったら、え、なんかあったってなるよ。
怖くはないもん。
だからそれの総称だよな、うん、宗教怖いって。
まあ、急激にだよね、ポイントとしてはね。俺とタイガーのこのラジオとかも、うん、1回目の頃の俺とタイガーと比べたらさ、
うん、
もうこの2年3年間、うん、いろいろ変わってきたけどさ、
そうそう、
急激じゃなかったから怖くない、
うん、
これがさ、1ヶ月前にこんぐらい変化したらさ、
うん、
めちゃくちゃ怖いよね。
そうね。まあ、でもまあ他のこと考えてもなくはないんだよな、多分、
うん、
大きな事故に遭いましたとかさ、
うん、なんか、まあ、身内が亡くなっちゃったとかあるだろうし、
そうそうそう、そういうので人格の変化ってある気はするけどな。それがなんか例えば南さんにそれが起きたとするじゃん、
うん、
理解できんじゃん、なんか、
うんうん、
例えばすごい実行してなんか腕が動かなくなっちゃいましたみたいな、まあ、そりゃ変わるよね人格って、
うん、しなんかさ変わった先も予想できるっていうかさ、うん、タイガがもともとどういう人間でそのタイガがまあ何かあったらこうなるんだろうなと予想つくけどさ、
うん、
だから予想だにしない方に行くと怖くもなるよ。
そうだね、なんか事故とか身内が亡くなったとかって、
うん、
共感性が多分ある、
うん、そうだ、
話じゃない。宗教ってすごいふんわりとした、まあ、教義だったりだとか、うん、神様だったりとかするもん、なんでこの人はこうなっちゃったんだろうって、うん、謎の理由がこう明確じゃないのが
分かんないから、ね、
変わったことによる変わったことに恐怖を覚えるきっかけになるよね。
だし、うん、ね、その宗教自体もさ、あの自分が他の宗教でもいいから入っててさ信仰してればさ、うん、気持ちも分かるじゃん、
うんうん、
でもまあ日本人分かりづらいじゃんそこが。
あ、そう、ね、
より一層分かんないよ、
うん、
私はキリストを神と思ってるけど、うん、あなたはユダヤの方の神だと思ってんだねみたいな、
うん、
だったらまだギリ範囲に分かるんです、
うん、
俺神信じてないけどお前神信じてるだと急に分かんなくなる。
そうね、範疇を超えるんだよ、ね、
そうそう、範疇超えるよね。
でもあんま身近にはいないかな、
さすがにね。
それに含まず人格が急激に変わったっていうのもあんま、
うん、
あんま見ないか。
まあちょっと次回も話していこうと思うんだけど、会心についてね話していくんだけど、うん、まあ日本人特になんだけど、
うん、
あの会心って、まあ、宗教におけると会心なんだけどさ、
うん、
急激な目覚め、
うん、
が、まあ、趣味であったりとか何かに、
うん、
でも同じことが起きてて、それは日本人独特だったりするっていう、ね、
うん、
だ例えばだけどさ20代になって急になんか、まあ、趣味で言うと、まあ、アニメだったり音楽だったり映画だったり、
うん、
まあ、急に好きになるみたいな、
はいはいはい、
ってのは結構起こりがちだよね、
うんうん、
それが海外だと宗教がありふれてるから宗教に行きがちだけど、
まあ本当 1カテゴリーみたいなもん。
そうそうそう、趣味っていうカテゴリーに、うん、あの映画、音楽、アニメ、宗教ってあるっていう、
はい、お前ロック好きなのみたいな。
そうそうそうそうそう、日本だと結構その宗教も、ね、立ち位置がちょっと低めだから、
はいはい、
はい、結構急激にハマるとか結構ありがちだよねっていう、
うん、
お話あったりする。自分がなんだか分かんなくなってる時に限って熱中するみたいな、
うん、
アイドルファンとか20代が多いのとさ、
うん、
まあ、40代が多いのイメージつくじゃない、
はいはい、
まあ、それももしかしたらそうなのかもねっていう話もあったり、うん、50、60とあんまりないし、10代もあんまりないし、アイドルめっちゃ熱中してるファン、
うん、なんかやっぱ変わりたいとか思ってる時に起こりがちで、
うん、そうそうそう、
なるほどね、うん、なんかよく考えたらでも大学時代の時にさ、
うん、
1年の時すげえ明るかったのになんか4年の時めっちゃ暗いなみたいにしててこいつめっちゃ人格変わったみたいな
悪い方やんけ悪い方に、
まあ、逆もしかりね。
まあまあそうね、
うん、あの頃ってすごいやっぱ変わるよね。
変わるね。
いやなんかそれまあ普通全然違うけど、
うん、
あの1年の頃じゃ田舎から出てきましたって、うん、大学デビューして彼女できましたみたいな2年の時すごく全然違くないみたいな
あるね。
いたよな。
まあ高校を卒業した後に大学で、うん、大学入ってから高校の人会った時と同じ感じ。
そう、いや友達だったっけなみたいな
こんな気合わなかったっけみたいな。
うん、いるもんな。
いるよ
な。まあだまあ、ずっとだからね、その月に1回とか会ってれば馴染んでたものが、うん、まあなんか1ヶ月半年後とかに会ってうわっっていうぐらいはあったよね。
うん、
あの時はもう目まぐるしく変わるよな。
目まぐるしく、まあ自分もそうだけどさ、高校3年の時にさ、まあ、ロールシャッハやってさ、大学2年の時にロールシャッハやったら絶対違うだろうなと思う。
そうね、
俺も、
うん、
自分でさえもね、
うん、
それは宗教じゃないけどいろんな変わりがあって改心に近い何かが起きてたのかもなっていう。
うん、なんかまあそれが、まあ、要は海外でいる、まあ、宗教は、まあ、ありえるなって感じ。
そうそう、ありふれてるから、うん、世界
今変わったらビビるんだよな
こだって、
まあ、30で
変わ30はない。
30で結構コロッと変わられたらビビるよな。
ビビるね。
うん、
まあ結婚とかでね変わるかもしれないけど、それ結婚とかで変わるのがさ、なんか個人的にはライフスタイルが変わるだけでさ、
うん、
そのなんか行動が変わるだけで猫は変わんないイメージある。
まあそうだよね。うん、
真面目な人間が急に不真面目になるは多分ないと思う。
そうだな。
逆に不真面目な人が急に真面目になるもないと思う。
はいはいはい、
なんか不真面目さの中にちょっと行動変わってるみたいな。
そうだね、
程度で済むと思うんだよ結婚とかも。
そうだね。
ただまあ20代の会心は真逆に行きがちかもね。
うんうんうん、
まあ、次起こるとしたら俺たちは40代に備えなきゃいけない。
クライシス、
クライシスの時に、うん、
もう一回見つめ直さなきゃいけないの。
そう、まあ、どっかで自分が必要とされなくなるって、
はいはいはい、
そのタイミングだよね。会社的にもお前が活躍するんじゃなくて下が活躍するのを見届けてやれって立場になった時に、俺じゃなくていいんだって思った時が一番怖いんだと思う。次は。
ああでもさ、
うん、
あの最後に話したことさ、
うん、
アイデンティティクライシス、その今の自分必要とされてないみたいなやつもさ、
うん、
まあ、南さんも転職したでしょ、
うん、したした。
僕も今あの移動するから、で全然違う仕事だから、ま
あ、
当然全部引き継ぐっていうかさ、
うん、
全部ぶん投げていく。このなんか 1,2 ヶ月なんか抜けてく感じはあったすごいなんかこう
抜けてく感じは
クライシス感がすごい感じ
た。あ、まあそれあったわ確かに。
なんかまあ僕も前転職する時もちょっと思ったけど、
うん、
あもう自分じゃなくていいんだっていう感じの、うん、まあなんかその今まで積み上げてきたものを一回壊すじゃない
っていう
感じっていうのはなんかすげえあんだよな、う
ん、まあでも言うて移動もさ転職もさ、
うん、
なんか教えてもらえるから、もらえるとかさ、
うん、
教えてくれてる人がいるとさ期待されてるのかな感があってちょっとまだマシだったけどね。
ああまあね、
今までってむしろなーなーっていうかさ、
うん、
俺の実力とか分かってる、性格とか、
うん、
分かってるからこんぐらいのことはほっとけやってくれるってもある意味信頼、
うん、
だったけど、そっからその信頼がなくなった代わりに期待、どんぐらいやってくれるんだろう、
そうね、
こんぐらいやってくれるでしょって期待になったからまだマシかなって思う。
そうね、僕まだあと 1,2 ヶ月ぐらいあるの、
うん、
だから次のとこから何もない。
はいはいはいはい、
期待も何もない。
なるほどね、それきついかも。
ただただ抜けてくだけなのに、
はいはいはい、
それなんか
デトックスしてる
だけ。期待欲しいとか信頼欲しいみたいな、
どっちかは欲しい。
そうだから今会社から何も信頼もないし、はいはい、何も期待もない状態、
はいはい、
で給料だけもらってるみたいな。
あ、それつらいね。
なんかすげえもやっとすんで、
はいはい、
うん、でなんかこう転職の時ってさ、
うん、
なんかオファーもらうわけじゃない、
うん、
なんかなんか期待されてるって分かった上で行くじゃん。そうそうそう、移動ってそうじゃないから、
うん、そうだね、
そう、君にはこういう活躍を期待してるとかもまだないのよ。
はいはいはい、はい、
本当に何もない本当に何もないから、 俺今会社にいていいんだろうか、ね、みんなにお願いしてお願いしてすいませんすいませんつってこれあとお願いしますねって言って回ってる感じ。
クライシス感。
クライシス感。
あそれがさ40とかになったらさ、うん、なんだろう今移動でさ移動先の、まあ、プランじゃないキャリアプランみたいに見えるかもしれないけどさ 4,50 になってさ、ね、あと廃れてるだけって分かった瞬間やばそう、
うん、で その上が見えないというか
そうそうそうそう
これから自分が何をしていいのかが分からないっていうことはやばいね。
でもって給料も下がっていくわけじゃんだんだんとね、
うん、
で会社からだんだん必要とされてなくなってくんだって思ったらやばそう。
ほんとそこそこにしたほうがいいっすよマジで、ね、マジでそんなのを会社に求めちゃいけないよね。
求めちゃいけない
冷静に考えるとそんなにあいつらは利益だけを求めてるやつらだから、ダメですよね。
そこはもう自分のプライベートだったりさ人間関係だったり何かで補完していかなきゃいけないよね。
そうだね。
でそこの補完ができるのがまあ家族だったりするんだろうなとは思ってる、
ね、
自分の子供とかがいたらさ
セーフティーゾーンかね。
そう子供にパパパパとかって言われたらさ、うん、必要とされてるかも分かるじゃない。
あの南さんでも普通のね、普通例えば25で子供産みやすかった時そいつら20歳ぐらいになってるよね。
いいんじゃない20歳ぐらいだったらちょうどギリギリ。
ちょうどギリギリか。いやなんかきついタイミングにきついとこに当たるケースがないそうなんかいや会社からも必要されてない家では臭いって言われるみたいなはあ、みたいな
必要とはされてんじゃないやっぱ
まあかそうだね金
がなんか悪口言われるが花みたいなとこあるじゃん。
はいはいはい。
で20歳ぐらい逆に危ないから何か親子供もさ一人暮らししてさ、
うん、
あ自立しちゃってさ、
はいはい そうです
ね、寂しくなってそっちの方がやばそう、うん、
で夫婦関係も良くない。
そうそうそう。
あダメだもうやっぱ人生って辛いんだよね。
どっかにセーフティーネットを貼っといた方がいいって何かしら。
何で貼れんの。
宗教
おい
っていう考え方なんだろうねっていう。
分かったわ分かったわ。
普遍的だから変わらずそこにあるから。
ええわ。
経典なんて変わりようがないからさ。キリストの経典なんて2000年続いてるわけですから。
うん今ちょっと目覚めそうだったわ大河の改新です
すげえなんか645年ぐらいの人ですよ。
2020年の大河の改新を取りましたノートブックに入りましたもんヒストリー
そんなうまことが出て
きた。神な本当に今響いたなるほどね、
まあ、っていうのが今後訪れるっていうのはまあ理解たやすいよね。分かりやすい。
分かりましたじゃあ今日締めていきましょう、はい世界心理学談笑中 SSD、お便り募集しております、はい、メールアドレスは一応変わらずですね、はい、sykradi199@markjmail.com です。社会人は199が数字になっております。ツイッターの DM でもお待ちしております、
はい、
それではまた来週お会いしましょう。タイガと
南沢でした。